そうしましたら、主の年、2020年度のイースターのメッセージをお取り次ぎさせていただきます。今年のイースターのためにはお読みさせていただきましたヨハネの20章が導かれました。イエス様が復活なさった日の夕方の出来事でありました。イエス様がご自身を一番最初に表してくださったのは婦人たちでありました。イエス様の葬りの準備をすべく安息日が明けた朝早く墓に出かけて行ったわけであります。ヨハネの福音書の20章のその前でありますけれども、15節には、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですかと、問いかけるイエス様に対して、マリアはその方が墓の番人だと思って、あなたがあの方を墓のでしたら、どこに置いたか言ってください。そうすれば私が引き取りますと。その中でイエス様はマリアよと呼びかけてくださいました。イエス様が私は十字架につけられたかよみがえったんだというその証明を最優先になさりたかったならば一体どこに現れればよかったでしょうか。自らを十字架につけた人々、権威を持ったローマの総督ピラトであったり、あるいは大祭司ではないでしょうか。しかしもし主がそうなさっていたら、彼らは恐れのゆえにひざまずいて顔を上げることもできなかったでしょう。それとも軍隊を出して復活のイエス様を亡き者にしようと動いたでしょうか。あるいは復活の事実をもみ消そうと躍起になると。いずれにしましてもそれは彼らに不必要な罪を重ねさせるだけでした。ようにそうではなく、イエス様はご自身を必要としている者のところに現れてくださいました。マリアよ、復活のための証言台に立たせるためにはであるならば、婦人は当時意味がありませんでした。証人になれないっていう。でもイエス様はご自身の復活の証明などに興味がありませんでした。むしろその心はご自身を必要としている者たちへのいたわりにすでに向かっていたわけであります。まず私たちはこの朝、そのことを覚えさせていただきたいと思います。イエス様は、ややもするならば、コロナウイルスのことで、恐れにとらわれそうになる、そんな私たちのことも知っていてくださるっていう。心を向けていてくださるっていう。イエス様は、私たちがイエス様を必要としてくださっていることを知っていてくださるっていう。ですからイエス様は愛する皆さんの傍らにもこの朝立ってくださっている。そして語りかけてくださっている。平安があるように。どうでしょうか、皆さん、私の後ろにイエス様が見えますでしょうか。イエス様がこの礼拝に出席しておられる全ての方々に、愛する兄弟姉妹に平安があるようにと。それこそ、イエス様は私の大事な息子や娘がコロナの恐れにとらわれることがないようにと、森お前しっかりメッセージ取り継ぐんだぞと、それがイエス様の願いですから、イエス様は私のですね肩にも見ておいて、くださって、いるように思います。どうか見えますでしょうか。 それに対しましてもイエス様はこの時突然入ってこられました。19節をご覧いただきますと、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。弟子たちはどれほど驚いたことでしょうか。そもそも隠れるために戸を閉ざして潜んでいたわけであります。そこにイエス様は入ってこられて、平安があるようにと2回このところで呼びかけられています。19節に平安があるように、そして21節にもイエスはもう一度彼らに言われた、平安があるように。イエス様は迷子の子供にとって父や母が必要なように、この時弟子たちにとってご自身が必要であることを知ってくださっています。そしてもう一つ、ここでは弟子たちに使命を授けようとしておられるイエス様の姿が描かれています。その点においても復活のイエス様は大丈夫だ、これから使命を託すけれども大丈夫だと平安があるようにと語りかけておられます。一体どんな使命だったのでしょう。それは後ほどまたご一緒させていただきたいと思います。そうした中でまず最初にこのところから教えられることをご一緒したいと思います。それはまず、なんと人というものは目の前に起こったことに支配されやすい、囚われやすいものでしょうかということであります。それは喜びであっても悲しみであっても同様であります。それこそそこにいた弟子たちはイエス様が現れたわけですから、現れてくださったわけですから、どれほど喜んだことでしょうか。20節にはそれゆえにこう記されています。弟子たちは主を見て喜んだ。けども片やその場にいなかった12弟子の一人のトマスはどうだったかというなら、なぜよりによって私がいない時にイエス様はご自身を示されたのかって、イエス様はこの私のことを心よく思っておられないのだろうかという、そんな思いを抱いたんでしょうか。ですからトマスよ、イエス様が本当によみがえったんだよってこう話しかけてもですね、愛を持って語りかけてもトマスは他の弟子たちの言葉をに心を開くことができませんでした。そして25節の言葉ですけれども、トマスは言うわけですね。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。そういう意味において私たちは大丈夫でしょうかということであります。今多くの国が、あるいは人々が内向きという以上に自己中心になって、例えば BCG 接種がコロナに効果があると聞くと、医学的にはまだ十分説明されているわけでもないにもかかわらず、またあっても成人の接種はそれほど効果がないと、それよりも乳児の分が足らなくなるという状況であったとしても我先にとか、人とはなんと目の前の恐れや憎しみや 貪欲に縛られやすいものでしょうか。このさ、私たちはそうしたところからお互い守られているか、神様の語りかけをいただきたいと願っています。目先のものに支配される多くの理由は、恐れか、あるいは貪欲から来る場合が多いのではないでしょうか。何かを恐れて手放しきれないとか、あるいは掴んだ貪欲の上に盲目になってしまってっていう、周りの人は皆その貪欲にこう呆れ果てているっていうけれども、当の本人にはそれがわからないということがないわけではありません。そうした中で主はご自身の弟子たちに対して、ご自身が必要であることをご存知であって平安があるようにと近づいてくださる、ご自身を表してくださるお方であります。私たちの心と思いが取られるべきは目先ではありません。それにしても、イエス様はご自身よみがえることについて繰り返して語っておられました。皆さんいかがでしょうか。思い出す箇所がありませんでしょうか。繰り返しイエス様は、私はよみがえられるんだと、よみがえるんだと。例えばですけれども、マタイの福音書の16章の21節お開きいたしませんけれども、イエス様が弟子たちを連れて、この出かけてまいりました。そして、人々は私のことを誰と言うか、じゃああなた方は私のことを誰と言うか、次にペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと、聖書はその時からと、ペテロのその告白を受けてその時から、イエスはご自身がエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと語られました。有名なヨハネの11章の25節ラザルの復活の場面でも、イエス様はラザロをよみがえらせる中で、私はよみがえりであり命だと語られました。皆さん、イエス様はこれらの言葉を気休めに語られたのでしょうか。いや、そうではありません。イエス様は語られた通りに事実よみがえられました。気休めであれば十字架につけられることさえ避けることができたはずです。大祭司の官邸に連れて行かれてという中で大祭司が語りました。私はイエスよ、生ける神によってあなたに命じる。あなたは神の子キリストなのかどうか答えよ。その時にイエス様は、あなたの言う通りだと語られました。そんなこと言わなければ十字架にかかる必要はなかったわけであります。しかし、かかられて蘇られました。何のためでしょうか。その理由が、ここでは聖霊を受けなさいと22節に記されていますけれども、この聖霊を受けなさいに続く一連の言葉で表現されています。21節からお読みしますね。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、 あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。イエス様は弟子たちに、私は成し遂げた十字架と復活の贖いを通して、お前たちに聖霊の恵みを、バトンを渡したいんだと。目先のことで一喜一憂させられるものではなくて、聖霊のバトンを受け取って託された使命に生きるものであってほしいんだとイエス様は語られたわけであります。では受け取らせていただく、弟子たちが受け取らせていただくことになった聖霊とはいかなるものでしょうか。このところでは23節を見ますと、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますと。これちょっと今どうなったんでしょうか。皆さん、私の顔が見えますか。今ちょっと画面が動きましたが大丈夫でしょうか。私の画面、スポット大丈夫でしょうか。私の顔見えますでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。 OK ですか。ありがとうございます。そのまま残りますと語られました。本来祭司に与えられている特権が付与される、付与したいんだと。あるいはアブラハムに約束した祝福のもといとしての尊厳の回復を与えたいんだと。そして、罪を許すという、警察官、本当に私たちのために尊い働きをしてくださっていることを思いますけれども、しかしたとえ警察官であっても罪を許す権限までは与えられてないと思うわけですけれども、罪を許す権威まで私たちに与えると。創世記の一章の産めよ増えよ地を満たせという、まさに世を祝福する最高の権限を与えたいんだ、聖霊を通してという。多くの方はお開きいただかなくても、ルカの福音書の15章の放蕩息子の例えを覚えておられると思うんですけれども、放蕩三昧して特別な愛で愛されていたんだということに、当たり前ではなかったということに気づいたその弟息子は、父のところに帰ってと、こういうお父さん、私はあなたに対しても天に対しても罪を犯しましたと。そしてこの息子が近づいてくるときに、父の方が先に見つけてと聖書は記しています。接吻をし、靴を履かせ、上着を羽織らせ、仕事ができるように指輪をはめさせて、それは完全な罪の許しの保証ですけれども、聖霊を受けようということはどういうことかと、もし受け取らさせていただいた皆さん、それは完全な許しの保証を意味しています。勇気を持ってと言いますか、断言を持ってお話をさせていただきたいわけでありますけれども、皆さん、私たちはイエス・キリストを信じて心の内に聖霊をいただいたならば、私たちは神様に受け入れてもらうために奉仕をする必要はありません。私たちは許されるために何かを捧げる必要はもはやありません。あなたは何かをしないために神様に裁かれることはもはやありません。あなたはすべての呪いからの救いを いただいたわけであります。では、あなたはもっと神様からの愛を受け取ろうとして、頑張ったなら、それを神様からの愛をもっと多く受け取ることができるのかというと、それはできません。神様を人のように自分の頑張りで振り向かせることはできません。すでにあなたは愛されている。あなたに注がれている神様の愛は誰も奪うことが、またとどめることもできません。それでももっとなお神様、私を愛してくださいとなると別の問題がそこにあるかもしれません。救いを受け取るプロセスが曖昧で、まだ許しの確信を受け取り損ねている。あるいは見えないところで貪欲の問題が密かにこう隠れているかもしれません。ともに二つ目でありますけれども、受け取ってほしいとイエス様が願っておられる聖霊のバトンとはどのようなものかというなら、それは完成が約束される人生の保証ということであります。あなたの人生は中途半端で終わることはないということです。聖霊を受け取るときにあなたの人生は必ずキリストにあって完成されると、何度か紹介させていただいたこともありますけれども、もう一度フットプリントを、足跡という詩を紹介させていただきたいと思います。これチャットというのがあるようで、それを貼り付けることができるようので、ちょっと挑戦してみたいと思います。うまくいかないかもしれませんが、うまくいかなかったらお許しください。チャットというところにこの詩を貼り付けて見てみたいと思います。入ったかもしれません。わからない方は私がお読みしますので、どうぞお聞きください。あるよ、私は夢を見たっていう。私は人と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残っていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しいときだった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従おうと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたとき、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていたのだ。故に私たちの生涯にどんなことが起こるか分かりませんけれども、私たちが心のうちに聖霊を迎えさせていただくならば、必ず神様はあなたの人生を完成に導いてくださる。一番辛い時にどこにおられたのですかと、私はお前を抱きかかえて歩んでいたのだ。皆さん、今がまさにそうじゃないでしょうか。コロナが蔓延しようとする、そういう恐れの中でっていう、 大切なことは人生どこかに目的、早く行くことが目的ではありません。何かを成し遂げること以上に主を知ることが、イエス様と共に歩むことが人生の目的であります。ヨハネの福音書の17章の3と書いていただいて、そこにはその永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですと記されています。主よ、あなたでしたね、主よ感謝しますと断るごとに、主が共に歩んでくださっていることに気づいて感謝を捧げるという、この世界は神の栄光を告げ知らされるために作られたと聖書が記されています。ですから私たちが断るごとに、ああ主よ感謝します、あなたでしたねと、そのように歩むことこそが私たちが作られた目的であります。最後でありますけれども、何故に聖霊のバトンをという時に、それはやがて栄光の体に変えられる保証、新天新地へのそれは飯の保証であります。この時イエス様は閉ざされた扉を開けて入ってきたでしょうか。いや、そうではない、開けるわけではなく閉ざされたままで入ってこられた。あるいはルカの福音書の24章には、弟子たちのところにですね、イエス様が突然入ってきて、弟子たちがもうびっくりしてしまってと、そして弟子たちが霊を見てるんだとこう思った時にですね、イエス様が語られた言葉が紹介されています。なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですか、私の手や私の足を見なさい、まさしく私なのです、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、しかし私は持っています。そして、41節なんですけれども、24章の41節、イエス様は、ここに何か食べるものがありますか、魚があって、それを弟子たちが差し出した時にイエス様は復活のお体でそれを食べられたということが紹介されていますけれども、皆さん、私たちはたとえ死んでも、この地上の生涯を終えても眠り続けるわけではありません。せっかくですから、お開き、最後にお開きする箇所、第一コリントの15章51節を開きましょう。第一コリントの15章の51節、51節、52節をお読みします。新約聖書の342ページ。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げよう。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、キリストが再び来られるときに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのですと。皆さん、それが聖霊の働きであります。聖霊は私たちの心から恐れを取り除き、手放せさせ、そして私たちの人生を完成へと導き、やがての日に、私たちの体を栄光の体に変えてくださって、新天新地に入ることができるように、永遠に神と共に住むことができるように、それが聖霊の働きです。 確かに艱難の中を通ります。現に今私たちは通っているでしょうけども、揺るぎないゴールが約束されています。ですから多くの人がコロナの恐怖にとらわれている時にも、私たちは主への信頼のゆえに平安をいただいているのではないでしょうか。練り清められて、恐れを、貪欲を手放させていただいているのではないでしょうか。そして、やがて永遠を相続するものとしての備えをさせていただいている。イエス・キリストはこれをあなたに、託されました。弟子たちの前で魚を食べたのも単なる慰めのためではありません。やがてあなたの体を同じ栄光の体に変えられるため、そのことを示すために、イエス・キリストの復活によってもたらされる平安は一時的なものではありません。平安がお一人お一人の上に豊かにありますように。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。